ただいまコリントの信徒への手紙に11章の16節から33節をご一緒にお聞きしました。16節から18節をもう一度読みします。もう一度言います。誰も私を愚か者と思わないでほしい。しかしもしあなた方がそう思うなら、私を愚か者とみなすがよい。そうすれば私も少しは誇ることができる。私がこれから話すことは主の御心に従ってではなく、愚か者のように誇れると確信して話すのです。多くの者が肉に従って誇っているので、私も誇ることにしよう。伝道者パウロが伝道のために語り出すのは、このところで誇りということについてです。でけれども、パウロが言っていることはここで守備一貫していないように見えます。17節に愚か者のように誇れるという言葉があって、誇るということはパウロにとっては愚か者のすることでした。そんなふうに愚か者のように誇って自己推薦するもの、私のことをそんなふうに思わないでほしいというのが、むしろパウロの本心であったことでしょう。パウロは自分を誇るということ、自慢したり自己推薦するということを極めて嫌う、そういう人であったからです。10章の終わりのところ、17節18節のところに、誇る者は主を誇れ、自己推薦するものではなく主から推薦される人こそ適格者として受け入れられるのですというふうにパウロは語っていました。ですから、まあ主を誇れというふうに言っていたパウロが、ここではつまり自分を誇るということを拒否している、そういうパウロが今日の箇所ではあえて自分を誇り始めようとしています。何とかして誇るまいと決意し、ただ主のみ、主をこそ誇れと毅然とした態度を保っているパウロに何が起こっているのでしょうか。自分のことを褒めてもらいたいとか自慢したいといった気持ちは、まあ、誰の心の中にもあると思いますし、その自分の姿というものが神の恵みによって与えられたものであるということを忘れてしまって、まあ、誇ってしまうということは私たちの罪の姿であり、まあ、パウロという人はそういうことをよく知っていた人だと思います。それで自分についても誇るということは、いつも極力避けている、そういうところがありますけれども、そういうパウロの姿勢を理解せずに、コリント教会の中には自己推薦する者、自分を誇り始める人たちというのが出てきたようです。である人は、コリント教会が新しいタイプの病気にかかるようにして自分を誇り始めるようになった、おごり高ぶるようになってしまったという説明をしています。その事情として、教会の中に偽使徒というふうにパウロが呼ぶ指導者たちがやってきて、その人たちが教会の人たち の心というものを食い物にし、ずる賢く振る舞っているんだと。その影響を受けた教会の人たちが高ぶりの心を持ってキリストへの純潔を失ったのだというふうに、前回のところでも、パウロが語っていました。違ったイエス、違った福音にあなた方はいつから使えるようになったのかというふうに、パウロが指摘をしていました。けれども、病を得たようになっているその人たちをキリストのもとへなんとか呼び返したいと、それならとパウロは自分としては拒否している自分を誇る、自己推薦するというやり方をとって、教会の人たちが間違った誇りを持って肉に従って誇っているので、それなら私も誇ることにしようというふうに今決意したというのが今日のところです。肉に従って、すなわち人間的に誇っている教会の人たちに向かって、それなら私も同じ土俵に立とうではないかというふうに、同じところでもう一度教会の人たちに考えてもらうために、愚か者のように私は誇ると、そう言って語り始めようとするのが今日の箇所です。 かつてパウロは弱い人に対しては弱い人のようになりました、弱い人を得るためです、何とかして何人かでも救うため、福音のためなら私はどんなことでもします、共に福音に預かるものとなるためにというふうに語りました。福音のためなら何でもする、その決意を持って、また教会の人たちへの愛を持って、誤った誇りを胸に歩む人たちに語りかけていきます。あなたたちは誇っている、そう、それなら私も誇ることはできるというふうに始めます。それにしても教会の人たちはなぜ違った福音へと走っていってしまっているのか、なぜキリストのもとから離れていってしまっているのか、パウロの残念な思いというのが少し皮肉っぽく聞こえる言葉になって表されているのが19節と20節です。賢いあなた方のことだから、喜んで愚か者たちを我慢してくれるでしょう。実際あなた方は誰かに奴隷にされても、食い物にされても、取り上げられても、横柄な態度に出られても、顔を殴りつけられても我慢しています。偽使徒とパウロが呼ぶ人たちが自分たちの思いのままにコリント教会の人たちを動かし、キリストの十字架と復活にすべてをかける十字架の愚かさに信頼するという信仰から離れさせてしまったということを、教会がひどい扱いを受けたという言葉で言い表しています。そんなにひどい扱いを受けているのに、それを我慢しているあなたたち、その我慢は一体どういうことなのかという思いもあるのだと思います。それで自分は遠慮しすぎていた、態度は弱すぎたというふうに言って、21節で言うのも恥ずかしいことですが、私たちの態度は弱すぎたのですというふうに言って、あなた方が誇っているというなら私もあえて誇るというふうに語り始めます。22節です。彼らはヘブライ人なのか、私もそうです。イスラエル人なのか、私もそうです。アブラハムの子孫なのか、私もそうです。コリント教会の人たちは自らがイスラエル、神の民であるということを誇っていたということがわかります。ヘブライ人なのだ、その民族を誇り、アブラハムの子孫であるということを誇ったと。しかしそれは私だってそうなのだというふうにパウロは言います。けれどもパウロが最も言いたかったのは23節以下だと思います。23節の初めには、キリストに仕えるものなのか、気が変になったように言いますが、私は彼ら以上にそうなのですというふうにあります。そして続いてパウロ自身が今まで経験した数々の困難が次々に語られていきます。つまりパウロにとってキリストに仕えるということと苦しみを経験するということは結びついていたということがわかります。キリストに仕えるものなのだ、それで苦しみを経験したのだと。キリストに仕えるという信仰がなければ到底これほどの苦しみに耐えることはできないだろうと思われるような内容が語られていきます。一人の人が何年にもわたるとはいえ、これほどの困難に向き合い、精神に変調をきたすことなく冷静にそれを振り返るということにもまた驚かされます。でもパウロという人は、私はこんなひどい目にあった、これは私が本当は受けなくてもいい苦しみだった、なぜ自分だけがこんな目にというふうに思っていたわけではありませんでした。もしそういうふうに思っていたとしたら、決してキリストに仕えるものとして私は苦しみを忍ぶというふうにはならなかったでしょうし、むしろ自分の運命を呪うようなことになったとしても不思議ではありません。しかしパウロはそうなりませんでした。むしろ経験した数々の苦しみをキリストに仕えるものとして、私はそのことを誇るというふうに言うわけです。少し長いんですけれども、23節の途中から27節をお読みします。 苦労したことはずっと多く、投獄されたこともずっと多く、鞭打たれたことは比較できないほど多く、死のような目にあったこともたびたびでした。ユダヤ人から40に1つ足りない鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石を投げつけられたことが1度、難戦したことが3度、一昼夜会場に漂ったこともありました。しばしば旅をし、川の難、盗賊の難、同胞からの難、異邦人からの難、町での難、荒れ野での難、会場の難、偽の兄弟たちからの難に遭い、苦労し、骨折ってしばしば眠らずに過ごし、飢え乾き、しばしば食べずにおり、寒さに凍え、裸でいたこともありました。で、使徒言行録にはパウロが赴いた町々で迫害にあったということが記されています。悪意を向けられ、石を投げられ、逃げ、フィリピでは何度も鞭打たれて投獄されたと語られています。鎖で縛られること、命を落としかけるということも数々ありました。投獄されたこともずっと多くというふうにありますけれども、初代教会のある教父はパウロの投獄の回数を7回だというふうに述べています。で、またユダヤ人は律法の定めによって40回までしか鞭打ちをしてはならないということになっていましたが、数を間違ってはならないということで、40に1つ足りない39回までなら良いというふうな、習慣というのがありました。で、それを5度、そう考えますとパウロの体は傷だらけであったということが想像できます。で、ローマによる鞭打ちの刑も受けた、それは3度となっています。ローマの市民権を持つ者には禁じられていた残酷な刑罰でした。で、伝道旅行の際、船に乗るということも多かったパウロは10回ほどの船旅を経験していると言われますが、その中での難船、暗い海を漂い、命の危険を感じつつ生き延びてきました。洪水であふれかえる川を渡り、盗賊に襲われ、ユダヤ人同胞と異邦人双方からの反発、迫害を受け、都市での騒乱を経験し、荒れ野では野獣の攻撃、嵐、偽使徒、キリスト者であることを装うけれど真実にはキリスト者でないものからの攻撃を受け、飢え、乾き、不眠、寒さ、そして凍え、でさらには教会に起こる心配事があったと。建てられた教会がその信仰に迷いを生じ、キリストから離れてしまっているようなことはないのだろうかと。パウロのもとにもたらされる相談もあったことだろうと思います。教会に起こっている一つ一つの問題をどう信仰によって捉えたらよいか、歩んだらよいか、そういう悩みもあったというわけです。で、そういう、教会に対する深い愛情が29節のような言葉として表されています。誰かが弱っているなら私は弱らないでいられるでしょうか、誰かがつまずくなら私が心を燃やさないでいられるでしょうか。教会の人たちが弱っている、つまずいている、それは信仰上の弱り、つまずきであったことでしょう。十字架の恵み、復活の希望がわからなくなってしまったということだと思います。私たちの身に起こる悩みや辛さも、突き詰めると福音の恵みが理解できなくなるということではないでしょうか。で、そのような教会の人たちの弱りやつまずきを知ったパウロは、自分も弱らないではいられない、誰かがつまずくなら心を燃やさずにはいられないというふうに語ります。罪の問題について、またその罪の問題の解決としての救いの問題について、コリントの人たちを心配せずにはいられない、そういうふうに考えていたパウロの様子を知ることができます。そしてそれはまさに主イエス・キリストご自身のお姿にも重なるものです。ヘブライ人への手紙4章には、主イエス・キリストが私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われた、そういうお方だというふうに書かれています。 私たちの悲しみを悲しみとし、喜びを喜びとし、同情を寄せてくださる、慈しみを持って導いてくださる主イエス・キリストのお姿は、私たちにとって大きな支えであり、また慰めです。伝道者パウロがこの主に倣ってコリント教会を心配し、また心を寄せているということは、教会の人たちにとって大きな支えであったことでしょう。けれども、パウロが手紙を書いているこの時点で、パウロのこうした思いというのは、教会の人たちに十分には伝わっていませんでした。肉体に傷を受けるだけでなく、こうした教会の姿というのも、パウロの心を苦しめていたのではないかと思います。そしてパウロ自身は、自分の無力さ、自分の弱さということを実感する、そういうことになりました。この箇所を読んでみまして、パウロが弱い人だと思う人はいないだろうと思うのです。むしろその苦しみと困難に耐える力、数々の困難を乗り越える精神力、主のお苦しみを思いつつ自分の苦しみを受け止める信仰、パウロの強さが現れていると見る人の方が多いと思います。けれども、そのパウロ自身が自分は弱いと、その弱さを誇るというふうに言います。壮絶な苦しみを経験する中で、パウロは十字架のお苦しみを忍ばれた主のお姿というものを何度も思い返したのではないかと思います。その主のお苦しみが自分のためであったということを思い、その恵みを覚えて自分自身に降りかかる苦しみに耐えたのではないでしょうか。弱さを覚えるパウロを主の十字架の恵みが支えています。それだからこそパウロは、誇るものは主を誇れ、私の誇りはただ主のみ、というふうに信じて苦しみを抱えつつも歩んでいったのだと思います。で、ある人がキリスト者として生活するなら、パウロのような苦しみを経験しなければならないと思う人がいるなら、そういう心配はない、そんな必要はないというふうに語っています。苦しみに耐えなければキリスト者ではない、キリスト者の道は苦しみの道だと、そんなふうには言い切れません。しかし、もし私たちの罪ということを考えたときには、生涯罪との戦いの中に置かれるという面で、私たちが苦しみを経験しなくてはならないという面があるのは確かなことだと思います。けれども、この罪との戦いが孤独な先の見えないものではないこともまた確かです。今しばらく私たちはこの罪との戦いに苦しまなくてはなりませんが、この戦いは復活の主が共にいてくださり、罪の許しを与えてくださるとすでに約束されている、そういう戦いであるからです。そして必ず勝利すると定められています。パウロが苦しみを耐え忍びつつ、しかしくじけることなく伝道に励み、心を燃やして歩み続けたのは、主の十字架と復活の恵み、罪の許しに預かっており、この福音をどこまでも誰に対しても伝えたいと希望を持って歩んでいたからです。弱さを抱える自分であっても、神に用いられるという光栄をパウロは生きていきました。苦しみを耐えてなお希望に生きる、そういうパウロの姿をここから見ることができます。私たちの生活にもさまざまな苦しみや悩みがつきまといます。罪の影にいつも追われているようなところがあります。けれども、主と共にあるものにとり、終わりのない苦しみ、先の見えない悩みはありません。必ず勝利される、そういう主がおられ、すべての苦しみに解決を与えてくださるからです。そしてまた、私たちはこの最後の素晴らしい希望を、望みを失っている人たちに伝えて生きる、そういう生活へとこの日もまた送り出されたいというふうに願います。お祈りしましょう。 主イエス・キリストの父なる御神様、尊い皆をあがめて賛美いたします。このようにして主の復活を覚える日曜日に、主イエスの礼拝、主日礼拝、主礼拝とあなたを賛美して歩む生活を与えていただき、ここからまた送り出される幸いに預からせていただき、感謝申し上げます。私たちの歩みは罪の中にあり、また弱さを抱える、また苦しみを覚える、そのような中にありますけれども、そのすべての苦しみと死と辛さと悲しみとすべての弱さを主イエス・キリストの十字架によってあがなってくださり、復活の希望を与えてくださっています。そのような喜びの中に入れられていますことを本当に感謝いたします。パウロが経験しました苦しみは、私たちには想像もできないほど壮絶なものでありましたけれども、主イエス・キリストのお苦しみを思いつつ、パウロがそれに耐え、また福音を伝える、恵みを伝える喜びを持って生きたことを知らされています。そして教会の人たちを励まして歩みました。私たちもまたそのようなパウロの苦しみを知らされ、また主イエス・キリストのお苦しみを覚えて、すべてに勝ってあなたが私たちを救ってくださった希望を与えられて歩んでいます。どうか心弱るとき、悲しみの底に沈んでしまいそうなときに、主イエス・キリストのご復活の恵みに目を上げて歩むことを許されますように、また望みを失って本当に困難な中に置かれているお一人お一人に福音の恵みをお伝えすることができますように、私たちの生活を導き支えてくださいますようお願いいたします。私たちは弱いものですけれども、あなたがなお許しを持って使命を与えて使えるものとしてくださることを信じて感謝申し上げます。今日は斉藤マイク先生をお迎えして礼拝を捧げすることを許されました。伝道、夏季伝道実習にお招きした先生が伝道牧会の経験を経て甲府教会に赴任されたという、本当に不思議な技を見せていただいていますけれども、片子町教会の伝道の技がこのようにして用いられていますことを、また新たに教えていただく機会を持つことを許されて感謝申し上げます。どうか私たちが御言葉に聞き、御言葉を生き、御言葉を伝えて歩むことができますように、そしてこの地域の、また日本の、世界の伝道の技に加わることを許されますようにお願い申し上げます。困難な状況に置かれているお一人お一人、また苦しみを抱え、悩みを抱え、多くの問題の中に置かれているお一人お一人に解決の道を示してくださいますように、また弱りを覚えますときにあなたが導きを与えてくださいますように、小さい人たちがあなたの御業を知らされ、信仰を言い表して歩むことを許されますようにお願いいたします。すべてを御手にお委ねし、主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。